星野風光。毎月第4週の月曜火曜のこの時間は、万葉研究の第一人者であり文学博士、越の国文学館中西進館長にお話を伺う越の風光をお送りします。万葉の里、ここ富山と国内外のフィールドを行き来する中西館長が、独自の視点で捉えた富山の自然や文化についてお話を伺います。今回のテーマは日本、中国、韓国の違いについてです。この時間は富山県の提供でお送りします。
近頃は空を見ますと黄砂が随分多く飛んできているようですね。それほどに大陸が近いんだということを感じます。ですからこれはもちろん東京にも黄砂行くんですけども、太平洋側に面した東京と日本海、つまり中国や韓国を間近にした富山とはやはり相当違うなと考えないといけないと思うんですね。必ずしも東京の霞が関の論理というものが果たして一つでいいのかということを改めて今日は黄砂の関係からも考えさせられます。さて、そうしますとこの日本海側にあるこの富山、そこでつくづく韓国とはどういう国なんだろうかということを考えざるを得ません。今日は韓国とはどんな国なのかということをちょっとお話をしたいと思っております。いろんな考え方ができるでしょうけども、一つ私はそれぞれの国の統治者、天皇だったり王であったり帝王だったりするわけでありますけども、その人たちが自分の仕事としては何をしてきたかということをちょっと考えてみましょう。日本では皆さんご承知のように、天皇たちはたくさん勅撰詩を作りました。つまり和歌をたくさん自分の編集物として作ったわけですね。つまり日本の統治者は和歌を大事にしたということになります。和歌とは何か、自分の心でどう思っているか、自分の感情を訴える、それを大事にするわけですね。横文字風に言いますとパトスと言いますね。人間の感情、そういうものを、まあ、日本の王たちは大事にして国民と一緒にそういうものを作って、それを政治の原理として考えてきたと、まあ、こういうことをですね。それじゃあ中国は何だったというと、中国の秦の皇帝の黄帝大帝、この人は黄帝辞典という辞書を作りました。つまり文字を徹底的に精査して集めて考えて、それを分類するということですね。そのことによって正しく文字を国民に使わせようとしたということですね。ですからこれは文字、あるいはもっと広く言えば言語、言葉、これをまあ大事にしたということになりますね。で、そういう言葉によって組み立てられたもの、これをパトスに対してロゴスというふうに言いますね。要するにその論理ですか、そういうものです。ですから中国の皇帝は言葉によって秩序をもたらす、そういう論理というものをまあ大事にしたと、こういうことになるんですね。じゃあ韓国はどうなんだということを同じように疑問を向けてみました。そうしましたら、韓国というのは悲しい国で、平均すると3年に1回は侵略を受けているという残念な国柄なんですね。その国が18世紀の頃、珍しく平和な時代が続きました。その時に次々と王たちが自分の編纂物を作ったんですね。それが何かと言いますと、地理の書物なんですね。大地がどのような仕組みになっているかということを書物として編纂をいたしました。我々が感情を中心として政治が行われ、中国では論理を中心として行われるということに対して、韓国はそれじゃ地理というものなんだなと、土地の在り方ですね、そういうことを感じました。で、これはもうまさに侵略を重ねられてきた国でありますので、自分たちの寄って立つ国家というものがどういう大地の上にあるのかということをまず念頭に置く、これは当然のことでよく理解できますね。そういう、まあ、地理というようなものに対する関心、これが国民の基本だと考えた。で、これは何かというと、やはりその大地においてどのように 韓国の人々があるのかといるのかということをですね、考えてみますと、ロゴスというのもどのように考えるか、それからパトスというのもどのように感じるかということですね、そしてどのように行動するかというのがロゴスやパトスですね。行動というものに中心があります。ところが韓国はどのように生きるかという、第一にどのように生きるかというあり方ですね、そのあり方の規範というものを求めていたということになります。両方とも英語で言いますと、どのように生きるかというのは Do という言葉になりますね。どうするかということ。それに対して韓国は Be という、どのようにあるかという、それをまあ大事にするという、はっきりとしたこの2つの隣国が違っているわけですね。その間に挟まれて、さらに Do のもっと前にある前提となった Be、 これをまあ考えているということです。こういうふうな論理の違い、価値観の違いっていうものを抜きにして、国関係、国際関係っていうのは成り立ちませんね。ですから私たちは韓国がその B の国である、いかに生きるかということよりも、いかにあるかという、そのことを大事にするということをよく考えましてね、それを生かしていかなければいけない。お隣同士の国を仲良くするのは大変難しいことです。しかし善隣、いい隣ですね。善隣という考え方は相手の良さを生かすということでしかありません。自己主張するんじゃないんですね。ですから私たちは感情を尊ぶという海に囲まれた国ですから、そうしましたが、やはり半島の韓国ではどのようにあるかという存在そのものというものを大事にしているんだということを考えることにおいて、日本と韓国との関係、この日本海を隔てた日本、とりわけ日本海側の私たちですね、その大事な基本は彼らがどのようにあるかということを考えているのだということを考えないといけないと思います。